バンピー木曜日、渡辺麻耶がお送りしています。さあ、ここからの時間はグリーンケアレディオ。介護に関わる様々なお仕事をされている方をスタジオにお招きして、介護や福祉用具について学んでいこうというコーナーです。さあ、今週も先週に引き続き、日本ケアサプライが取り組んでいるサステナビリティの一つ、女性活躍推進プロジェクトミモザプランについて、日本ケアサプライ情報システム部副部長でグループリーダーの川内さん、新潟営業所サービスグループ課長の布施さんにリモートでお話を伺います。川口さん、布施さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず川口さんは情報システム部副部長兼グループリーダーということなんですが、普段どのようなお仕事を担当されてるんですか？
はい、情報システム部は社内システム全般の運用管理、企画、導入支援、開発などを行っています。私のグループでは主にシステム開発を担当しており、若手メンバーの指導もしますし、自分でプログラムを書くということもあります。他部門と協力してどんなシステムを作るかという相談をすることも多いです。
すごいですね、システムから指導までいろいろ担当されてるんですねそして布施さんは新潟営業所サービスグループ課長ということなんですが、布施さんはどのようなお仕事をされているんですか？
本社以外の拠点のサービスグループに所属しておりますので、基本的には商品のメンテナンス全般であったり、その資産の管理の方を行っておりまして、はい、同時にまだ所属している他のスタッフへの指示であったりマネジメントを行いながら、お客様のご注文やご希望に確実に添えるように倉庫環境の改善の方を日々取り組んでおります。
では、先週も武田さんに教えていただいたんですが、改めて日本ケアサプライで取り組まれている女性活躍推進プロジェクトミモザプランについてご紹介をお願いします。
ミモザプランは女性が活躍できる環境を整えること、男女問わず昇進意欲を向上させることにつながるような活動でありたいと考えます。外部の専門家の話を聞いたり、管理職の方にインタビューをしたり、リアルな声を聞くことで社員の視野が広がり、今とは違う役割にチャレンジしたいと思うきっかけになれたらいいなと考えています。
管理職の方にインタビューなどもされたりって、すごくこうね、興味深いですね布施さんはミモザプランでどのような役割を担当されていますか？
私の役割は2つあると感じておりまして、一つ目は、プロジェクトの目的が社内における女性の活躍の幅を広げるっていうことにありますので、プロジェクトのメンバー構成も女性の方が割合が大きい中で、逆に男性目線からの気づきであったり意見を提言するということがまず一つ、もう一つが、所属しております新潟営業所、全国的に見ても女性スタッフの比率が比較的多い拠点ですので、その環境の中で得られた経験知識というものが女性が働きやすい環境を整えて提供することに関しては、今回のプロジェクトにおいてお役に立てるのかなと思っております。
もう新潟営業所自体が女性にとって働きやすい環境になっていそうですね。川口さんは仕事と育児を両立されているそうですね。
はい、
その難しさっていうのを感じることはありますか？
長女が18歳になりますので、18年間仕事と育児に奮闘しております、両立の難しさで、分かりやすいところですと、毎日の食事の用意、お弁当の用意が悩みの種です。食べ盛りの娘たちですので、なるべく栄養があって手作りのものを食べさせたいと思うのですが、現実は難しく、宅配のお惣菜セットを活用したり、両親に支援してもらったりしています。会社の制度としては、育児中の短時間勤務が認められており、娘が小学校に入学するまでは9時から16時の勤務としていました。16時に就業して保育園に迎えに行って、夕飯を食べてお風呂に入れてと毎日お忙しでしたが、娘たちともしっかり向き合う時間を持てました。
や大変な中でもやっぱりね向き合う時間ってすごく大事な時間ですもんね。その職場の皆さんのサポートはどうでしたかね。
私が育児をしていることで職場の皆さんにはご迷惑をかけることも多いのですが、嫌な顔一つ見せずに何年間も全てを受け止めてくれた上司や同僚の方には感謝しかありません。
わあ、受けてもらえてもらえたりとか、あと理解してもらえてるっていう安心感ってすごく仕事をする上でも大事なことですよね。営業所のスタッフの皆さんが家族との時間などを確保できるように布施さんが配慮しているところだったり工夫しているところってあったりするんですか。
まず現在新潟では小さなお子さんやご両親の介護をしながら従事していらっしゃるスタッフさんというのはいないんですけれども、まあ、お買い物だったりお食事の準備だったりそういったまあ家族へのサポートもしながら会社でも活躍されているという方がまあほとんどなんですね、うん。でまあ、それに合わせて有給休暇取得しやすかったり、まあ、できるだけ急に残業をお願いするっていうこともなるべく避けながらご家族とのプライベート時間確保していただけるようにしております。でベテラン女性スタッフも数人おりますのでその方とまあ連携しながら社歴の浅いスタッフさんに対しては早め早めのケアを行って離職防止っていうものにも努めております。
素晴らしいですね。やっぱりそれだけこう一人一人を見てないとその人の状況ってわからないと思うのでそのあたりも、ね、日々細かくきちんと向き合っていらっしゃるのが伝わりますね。さあ女性活躍推進プロジェクトミモザプランのプロジェクトメンバーとして女性活躍への思いや会社の将来像に関して思うことを聞かせていただきたいんですが川口さんからまずはお願いします。
女性でも男性でも働きたいと思う社員の最大限のパフォーマンスを引き出せるような会社でありたいと考えます。子育てや介護に関わる社員であればリモートワークや短時間勤務が広く活用できるといいですし新たな役割にチャレンジしようとする社員を応援する研修制度なども必要だと思います。一人一人の生活や思考に合った制度支援策が用意されていてその中でやりがいを感じつつ男女ともに多くの社員が活躍できる会社でありたいと考えます。
布施さんはいかがですか。
さまざまな職種がございますが、まあ、その間で抱えている問題点の質っていうのがちょっと異なっておりまして、まあ、今後さらならちょっと総合的な社内制度を打ち出すっていうのはまあかなり時間がかかることかもしれません。先ほど川口さんのご意見にもありましたけれども、まあ、この仕事が好きなもっといろんな職種にチャレンジしたいっていうスタッフの後押しを積極的にしてくれる制度作りであったりそういった姿勢の会社であり続ければおのずと女性がさらに活躍できる場所になるんじゃないかなと考えております。で最後に理想なんですけれども女性に対して多くの人が、まあ浸透している先入観であったり思い込み固定概念そういうものがちょっとでも薄れて、まあ、女性がやりがいを持って長く働き続けられる会社になれればなと思っております。
お二人のお話を聞いてると常に会社もいい意味で変化し続けているのが伝わってきますしやっぱりその変化することでそれがやりがいだったりとかチャレンジしたい気持ちっていうのが育つ環境になりそうですもんね。これからもこのミモザプランどんどん広げていってください。 FM 富士バンピーグリーンケアレディオ今日は日本ケアサプライ情報システム部の川口さん新潟営業所の布施さんに伺いました。お二人とも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこのコーナーは番組の終了後バンピーのブログからもお聞きいただけます。ぜひチェックしてみてください。